今日はこのところから誠の神永遠の命、誠の神永遠の命という題で御言葉を問い継がせていただきます。祈りましょう。 Let us pray。 恵み深い愛する天のお父様、皆を賛美いたします。こうしてこの新しい朝も変わらずあなたは私たちを愛し、その愛のゆえに恵みを持って御前に引き寄せてくださり、私たちがあなたを愛したからではなく、あなたが私たちをまず愛してくださったゆえに、神様、あなたはその愛をもって私たちをに命を与え、引き上げ、こうしてあなたを礼拝するものとしてくださっていますから、ありがとうございます。すべてはあなたの恵みのゆえ、私たちはその恵みを感謝して受け取っているだけです。どうぞそのことをこの朝も分かるものとさせてください。どうぞ自分の力、知識、私がというところを神様あなたによって砕いていただいて、主よ、あなたが私の神である、あなたが私の救い主であるということを今日もこの時私たちにどうぞどうぞ愛を持って示してください。御言葉を待ち望みます。どうぞこのものを十字架の陰に隠していただいて、ただただあなたの栄光だけがこのところに表されますように、信じ待ち望みつつ愛するイエス様のお名前によってこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。私たちはこの5月からですね、ヨハネの第一の手紙を学んできました。今日は、こうして御言葉を語らせていただくのは、最後ということですけれども、今まで見てきました、神様に示されて見てきましたこのヨハネの手紙をですね、今日は最後を見たいと思っています。3週間ほど主要会なりいろいろ間が空きました。先週も中野雄一郎先生が来て、くださって、御言葉を取り継いでくださいました。感謝の時をいただきましたが、もうだいぶ忘れておられるかもしれないですが、今日はこの最後の部分、ヨハネの手紙の最後の部分から共に御言葉に聞きたいと願っています。ちょっと声が聞きづらいかもしれないですが、目をつぶったりするとちょっと涙が吹き出してきてですね、年のせいか、引っ越しの準備でベッドフレームを足に落としてちょっと痛いせいか、ちょっと聞きづらいところがあるかもしれないですが、共に祈り心を持ってですね、主を見上げさせていただきましょう。13節を見ていただくとですね、ヨハネはですね、私が神の御子の名を信じているあなた方に対してこれらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためですと。神様の御心は、それは私たちがイエス様によって永遠の命を持つため、持つことであり、またその命を私たちが持っている、与えられているということが分かるためだ。永遠の命とはどのようなものでしょうか。それは私たちが死んだ後よみがえる、その時そのことを指しているのでしょうか。もしそうであるならば、永遠の命を受けている、でも今はまだ持っていないからやがてという話になってしまいますけれども、もちろんそのよみがえりは含まれていますが、永遠の命の始まりとはいつでしょう。死からよみがえる時がその時でしょうか。違います。それは私たちが神の御子を信じるその時から永遠の命は始まる。イエス様を心に信じ受け入れる時に、もう私たちのうちに永遠の命がそこから始まるというんです。ですからヨハネは、御子イエスの名を信じている人はやがて永遠の命を持つであろうとは言っていません。ではなくて、持っている、 そしてそのことをあなた方に分からせるためだ。イエス様は、私はよみがえりであり命です、私を信じる者は死んでも生きるのですとおっしゃいましたが、イエス様は私たちのその罪のために十字架で死んでくださいました。しかしよみがえられた。それは私たち人類の最後の敵であり最大の敵である死に打ち勝つためです。永遠の命とは実にこのよみがえりのイエス様、よみがえられたイエス・キリストのことですね。私たちはみないつか死にます。死にゆく存在です。けれどもイエス様を信じるその心には永遠の命が与えられる。永遠の命が与えられ、イエス様を持つならば永遠の存在として、その信じるその時からスタートするという意味です。新しくされるという意味です。私たちが心の中で信じていることは外からは見えないですよね。私たちが心で頭で考えていること、信じていることは外からは見えません。他の人の目には私たちが永遠の命を持っているかどうかは分かりません。けれどもイエス様を信じる信仰があるならば、その信仰を持つならば、永遠の命は確かに与えられている、また与えられるんです。私たちはそのことを決して疑わずに信じなくてはいけない。そうって聖書は言うかもしれないけれども、分からないではなくって、私たちはそう信じるんです。信じるときにその永遠の命を私たちは体験させていただく。神様は聖霊を通して私たちのうちに生きてくださる。私たちが弱さを覚えるとき、苦しみに遭うとき、困難を覚えるとき、またそうではなくて嬉しいときにも、内なる人を強めて私たちを引き上げてくださる。私たちの歩みを命に満ちたものとしてくださる。そしてそれが頭の中で想像することではなくって、私たちにそのことを体験させてくださるというんです。今日あなたはこの永遠の命を持っておられるでしょうか。イエス・キリストをうちに持っておられるでしょうか。私は今日もってこの教会の牧師としての役割はですね、終えます。またそう言いながら近い将来ここに立ってですね、御言葉を語っているかもしれません。けれどもこの教会の群れの牧師として、牧者として、御言葉を語るのは今日が最後です。まあ、今日のメッセージをですね、準備しながらいろんなことが頭の中をよぎりました。語りたいことが多すぎたのか、なかなかこうメッセージがまとまらずですね、いつもより本当に何倍もの時間を費やしました。最終的にこのメッセージへと導かれたわけですが、今日私が皆さんと、皆さんにお伝えし、また、むしろ確認したいということは、この20節でヨハネが記していることです。すなわち神の御子イエスキリストこそ誠の神である、永遠の命であるということです。ペテロは言いました。この方以外には誰によっても救いはありません。16節に死に至らない罪、死に至らない罪と記されていますけれども、死に至らない罪とはどういう罪でしょうか。これは死に至る、これは死に至らない、私たちがそういうふうに分かるものでしょうか。まあ面白い表現だと思うんですけれども、でももしそれがあるとするなら、私たちはそうやって言えるのでしょうか。ね、この罪は許される、でもこの罪は許されないんだって、死に至るんだって、それはどういうことを言っているんでしょうか。まあいろんな見方、いろんな解釈の仕方はあると思いますが、聖書が告げているのは、全ての罪はどんな罪においても私たちを死に至らすということです。私たちが永遠に生きないのは、私たちが自分の罪を認めようが認めなかろうが、やがて死ぬ、その死の原因が何であろうと思って死ぬとは、それは罪のゆえですね。私たちは罪あるものだからです。 聖書が告げる罪は私たちを死に至らせるもの。そのままの状態では決して誰一人として永遠に生きることはできません。ではなぜここで死に至らない罪と出てくるのでしょう。なぜ死に至らない罪というのが出てくるのでしょう。それは誠の神であるイエス・キリストがその罪を背負って十字架で死んでくださったからです。イエス様がその罪と死の間にイエス死にですね、イエス様が介入してくださった、イエス様が入ってきてくださった。私たちは皆自分の罪ゆえに必ず死ぬ存在ですが、イエス様が私たちの代わりにその罪の罰を受けてくださった。死ということを知らないお方が死んでくださったわけです。神様の裁きを受けてくださったので、私たちには裁きではなくって許しが、死ではなくって命が今日あなたの前に備えられています。ここに誠の救いと希望があります。私はここにいる全ての人がイエス様を信じて永遠の命を得ることを、またその命によって生かされる、それがただの概念ではなくって、その今日今イエス様、今日本当に一瞬一瞬がイエス様によって生かされる、そのことをですね、皆さんが、この世にあってですね、神と共に歩む経験をされることを本当に願ってやみません。イエス様は私たち一人一人の命を何よりも尊んでくださるお方です。ご自分の命を捨てるほどに私たちの命を大切にしてくださるお方。私はこの方に出会うまで自分の命の価値を知りませんでした。人の命、他の人の命もですよね、がどれだけ尊いものかを知りませんでした。今ニュースを開くとびっくりするようなね、昔から変わらないかもしれないけれども、そういう、当たり前とは思えない、パチンコのためにベイビーを車の中で窓を開けずにそのまま3時間も4時間も、人間じゃないですよね。親がそのパチンコのためにそんなことをしてベイビーは中で死ぬんですから。でもそれでその一つ一つを見たら、え、そんなことがあるのかって私たち思うでしょう。けれども私たちもその条件さえ整えれば、私もそういう環境に囲まれたらそういうことをしてしまう罪深いものではないでしょうか。人の命を軽んじてしまう、そのような私たちではないでしょうか。私は以前も、そのようなものでした。自分は特に自分に対してですよね、自分は生きる価値がない、愛される価値がない、自分が死んでも誰も悲しまないと本当に思っていました、考えていました。ですから何の希望もなかった。けれどもイエス様は違いました。その両手をですね、十字架上で広げて、私はあなたを愛している、その身をもって、その身を捨ててあなたを愛している、神の愛を示してくださいました。この神の愛を知って初めて私は自分の命に価値を見出せるようになりました。まずイエス様が私を愛してくださったから、まずイエス様があなたを愛してくださったからです。イエス様はおっしゃいます。2羽のスズメは1アサリオンで売っているでしょう。当時のお金の単位ですよね。しかしそんなスズメの1羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。またあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。だから恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。一羽のスズメさえ神様の許しなしに地に落ちることはない、地に至ることはない。そうだとしたら、たくさんのスズメよりも優れた私たち人間の命を神様がどれだけ、どんなにか尊んでおられることでしょう。神様は私たちの髪の毛、この一本一本、その数までもご存知だというんです。 皆さんがどのような中に歩んでおられるのか、どのような苦しみ痛みを持っておられるのか、神様はが知らないはずがありません。イエス様の関心事は私たちの命です。あなたの命です。私たちが滅びに至ることなく永遠の命を得ることをイエス様が願っておられる。主はご自分の身を捧げて、その上で信じる者に命を約束してくださっています。またいかなる世の力もこの世にあって、どんな力も私たちを束縛し死に至らせることのないように、主は私たちを悪いものから救ってくださる、守ってくださる。主の祈りを祈りましたが、その祈りが入っているのは悪いものがいるからです。私たちを誘惑してくるものが存在するからですよね。けれどもこの方は私たちを守ってくださる方。なぜヨハネは一番最後、手紙の一番最後に子供たちを偶像を警戒しなさい言ったのでしょうか。何かあんまりしっくりこないですよね。なんか変な感じがしないですか。最後にもっと祈りで終わるとかね、そういうふうに祝福があるようにで終わったらいいんですけれども、偶像を警戒しなさいが最後なんですよね、この手紙の。なぜでしょうか。それは私たちにとって、私たちのうちにこの真の神であるイエス様、永遠の命であるイエス様を離れて他のものを拝む対象、私自身も入るかもしれない、その他の偶像を持つことが私たちにとって死に至らせるからです。それはやがて滅びるだけではなくて、私たちの今日生きる、今生きるこの命を死に至らせるからです。死んだ状態に至らせるからです。ヨハネは私たちがそうではなくてイエス様によって命を得る、命を得たものとして今日生きるために、その命にとどまり続けるために偶像を警戒しなさい。真の神か偶像、偽りの神か、どちらかしかない、両方ではない。真の神に従って命を得なさいとヨハネは最後に私たちに告げているんです。16節を見てみましょう。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たなら神に求めなさい。そうすれば神はその人のために死に至らない罪を犯している人々に命をお与えになりますと。あなたが自分のその罪に気づいたらどうにかしなさいっていう言い方はしてないんです。他の兄弟姉妹が死に至らない罪を犯しているのを見たならば神様に求めなさい。不正に対して皆さんが罪を犯している人を見たらどうしますか。他の人を見たら、自分だったら多分いろんなエクスキューズを立ててですね、これは仕方がないんだね、自分はどうしようもないんだって言うでしょう。でも他の人のを見た時に皆さんはどうされるでしょうか。あなたはその人を裁きますか。あなたが裁判官となってその人にギルティと言うでしょうか。言いますよね。不正に対して正しい裁きを求めるのは私たちにとって自然な応答だと思うんです。ですから不正を正すことっていうのは大切ですね。神様は不正をそのまま曖昧にしていいよいいよとはおっしゃらない。けれども神様はここでそういう裁きを私たちにしなさいよとは言わないんです。ヨハネを通してそういう裁きを教会の中でお互いの間で裁き合って正しいものだけを受け入れなさいとは言わないんです。むしろあなたがその罪を犯している人を兄弟を見るならば、あなたがその人をのために祈りなさい、神に求めなさいと主はおっしゃられる。つまりその人が本当の意味で神様に立ち返り、本当の意味で罪を悔い改める、裁かれるのが怖いからではなくって、罪から救われるために、命を得ることができるために主に祈り願いなさいと主はおっしゃるんです。 私たちが他の人にその人の罪を本当の意味で認めさせることってできないですよね。結局のところあなたが悪い、ね、私たち夫婦もよくします。お互いにこれが何とか、でも正しいか正しくないかでやって、結局最後に2人ともいい気分はしないですよね。言いまかしたとしても、そう思えたとしても、2人ともが敗北者のようになってしまう。私たちは他の人のあなたはこんな罪がある、どうこうって言ったところで、本当の意味でその人を作り変える、救うことはできないけれども、聖霊、神様の霊、このお方にはおできになるというんです。私たちが兄弟のために、姉妹のために心を注ぎ出して神様に祈るならば、神様は聖霊を通してその人に罪を自覚させ、そして悔い改めへと導く、その人をダメにするのではなくって改めさせる、神へ立ち返らせ、そして命を与える。私たちが安易に人の罪を指摘しようとするならば、必ず混乱と衝突が起きますよね。けれども、聖霊、神様に祈って、神様が働きかけてくださるならば、その人は救われるっていうんです。命を得るんだって。信仰障害は私たち一人では、それぞれが一人で全うすることはできません。主にある兄弟姉妹のお互いのサポート、祈りがあってこそ、私たちは自分に与えられた信仰を、恵みを最後まで持ち続けることができますね。そのことを覚えて、この教会がですね、互いのために祈り、そして労されることを本当に心から願います。この地で、5年間をですね、振り返ると、自分のミニストリーに対して何かこう誇れるものはこう何一つないなと思わされます。ただただ自分の未熟さ、弱さだけが思い起こされるんですが、けれどもそれは何かネガティブっていうよりも、本当にそこに皆さんのサポートがあったと思います。私が来て最初に召されたのはダドリーさんですかね。ラドリーさん、また、マリコさん、キャシーさん、ハインスさんも含めてですね、亡くなられた方々、先に天に行かれた方々、また他のところに引っ越しして行かれた方々も含めて、本当に、JCCT のこの教会の兄弟姉妹の方々の祈りと愛のサポートのゆえに、私は今日まで主の前に働きを続けさせていただくことができました。5年前私は本当に、わずかな、荷物をですね、車に乗せて、クルーズコントロールの使い方も知らずに、ですね、ロサンゼルスから一人でドライブしてきました。主に使わされてこの地に来ることを信じつつも、心には正直不安もありました。牧会の経験もまだありませんでしたし、また一人暮らしの経験もありませんでした。でその一人暮らしっていうのは、一人が寂しいっていうことよりも、このアメリカの地で、また、英語の苦手な私がですね、この日系コミュニティの、ないですよね、日本の方はおられるんですが、日系コミュニティのないこのツーソンの地で、またお世話になりっぱなしなんですけれども、学生とかではなくって牧師として来る生活からスタートし、そのような歩みをするっていうことが本当に困難に思えました。けれども私を召してここに使わせてくださった神様は本当に真実な方です。神様は全ての面においてよくしてくださいました。お取り扱いくださいました。そしてそこにはもう大部分がこの教会の家族を通して多くの恵みを備えてくださいました。その恵みを私が信仰を持ってですね、もう与えられたものとして信じれたか信じれなかったかっていうのが、大きなその恐れとかっていうことになるんですけれども、今思うと本当に主が備えてくださったその恵みはもうすでに与えられたものとして、これは何の問題もなかったんですが、その時の私、今も まだあまり変わらないかもしれないですが、その恐れ不安もあった、ありました。創世記に兄のエサウから逃げたヤコブがですね、本当にもうほとんど何も持たずに逃げたヤコブですよね、が時を経て多くの財産を持って、その兄のエサウに再会する記事が記されています。まあ、そのヤコブほどではないんですけれども、私はこの5年で本当に多くのものを得ました。で、その、引っ越しのトラックがあそこに置いていますけれども、たくさんの荷物が積まれています。私たちが使用している段ボール箱の多くはですね、ベイビーダイパーの箱なんですねいろんな種類のまあたくさん箱は捨ててきましたから、もっと実際にはあるんでしょうけれども、本当にこれだけダイパーを変えてきたんだなっていうのを思わされるわけですけれども、まあ、それからも分かるように、また玉尾さんがですね、最初におっしゃってくださったように、2人の息子をここに置いて、主は与えてくださいました。主要会と教団総会の旅、2週間ぐらい7月に、前半にですね旅をしましたが、兄の大輝の方はですね、何度かこう言いました。今日ツーソンに帰るの彼がそこでツーソンでないことはもちろん分かっているわけです。でも彼の帰るところっていうのはツーソンなんですよね。彼らにとってツーソンは本当にこう生まれ故郷です。まあ、思い出話のようになって申し訳ないですが、私にとってもこの JCCT は本当に初めての牧会をしたところ。以前も少しお分かちしましたけれども、私は1年以上一つの教会で信仰生活を送ったことがありませんでした、その家族と共に。というのはもう最初に救われてすぐに献身をし、で進学校でも転々と使わされた任命されたところに行っていましたので、2年以上はいたことがありませんでした。ここでは5年以上いさせていただいていますけれども、本当にその中で牧会させていただけたというのは本当に恵みだと思います。この地において新婚生活も送りました。一人で来ましたけれども、結婚もその時決まってましたけれども、半年後に、結婚し、そしてのりことこれまでこの地で歩ませていただきました。また皆さんの祈りと励ましに支えられて、牧師の安守霊というものをですね受けさせていただきました。アメリカ永住権もこの地で与えられました。もう本当に、まあ、それらは、外の部分って言ってしまえばそうなんですが、その生活、私が、主の召しにお答えさせていただき、小さいながらもこうして、させていただけたその基礎というのは全てここで、主によって築いていただきました。また何よりもこの間に毎週皆さんと共に礼拝を捧げたこと、また共に祈り、今も祈り会が持たれていますが、祈り会もいろいろ形を変えてここまで来ました。また聖書の学びもいろんな集会を持ちましたけれども、本当にそれら一つ一つが私にとっては宝です。伝道を行った経験も本当にこれからの伝道生涯の上で本当に宝になると思います。どうかどうか皆さんにはいつまでもイエス様から目を離さないでいてほしいと思うんです。イエス様は昔も今もこれからも変わることのないお方、誠の神である永遠の命です。この方に信頼し望みを置くならば、決して失望に終わることはありません。イエス様は私たちを必ず天の御国へと迎えてくださいます。その日がいつかは分かりません。この地上においてどれだけ先いろんなことがあるかも分かりませんけれども、私たちが行くところは天の御国です。新天新地です。そこで皆さんとお会いできることを信じて、これからも皆さんのことを祈りに覚えさせていただきます。またどうか私たち家族がですね、これからも心を尽くして主に仕えていくことができるようにお祈りくだされば幸いです。祈りは本当に力ですから、 信じて祈らせていただきます。本当にこれまでの間ありがとうございました。最後にですね、今私の心に示されている御言葉をですねシェアして終わりにさせていただきます。詩編の103編1節から5節のところ、詩編の103編の1節から5節のところ、我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。お祈りしましょう。愛する天のお父様、皆をあがめます。私たちはあなたによって生かされています。本当にこの私たちの生涯はあっという間に過ぎてしまいます。本当に短いものだと思いますけれども、その私たちを今この時、同じ時に生まれさせ、共に歩むようにと主を導いてくださったこと、お一人お一人と出会いを与え、長い道がいはありますけれども、それぞれに良きお交わりをいただけたことを心から感謝をいたします。主を、私たちはこの世においていろんなものが自分の願う通りコントロールできるような、そういう時代の中を生きていますけれども、私たち自分自身の命を見るときにどうしようもないことが分かります。私たちはそれを伸ばすことも、その人生において自分の計画を、自分の人生をコントロールすることも本当はできません。死を間違った方向にもよく行ってしまうような私たちですけれども、その私たちを主は愛を持って導き、恵みを持って支えてくださることを覚えて感謝をいたします。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなと。あなたは私たちの咎、自分ではどうしようもできないその罪を許し、私たちのこの生涯において何度も弱さを覚える、その中で癒しを与え、またこの人生においてあらゆる穴の中に落ち込むような、自分ではそこから出ることのできないあらゆる苦難試練の中をから引き上げ、恵みと慈しみを持ってみたらしてくださる方であります。感謝をいたします。どうぞこの場に集われたお一人お一人が、また今日ここにあらゆる弱さで来ることのできなかった方々を、どうぞ主が憐れんでくださるように、どうぞ強めてくださるように、この永遠の命は本当に信じていくときに、主よ、もう今与えられているもの、あなたは私たちを内側から強め、敗北者ではなく勝利者として、あらゆる困難にも逃げるのではなくて、立ち向かっていくことのできる勇気と力を与えてくださる方です。これから先、この教会が、またお一人お一人がどのような中を通っていかれるのか、それは分かりませんけれども、あなたの愛される群れです。一人一人があなたの愛される方々です。どうぞ主よ、あなたの御手にお委ねします。聖霊様、あなたと主の御言葉にお委ねします。 どうぞ愛する方々を導いてください。どうぞお一人お一人を通してあなたの栄光を豊かに表してくださるように信じてお願いをいたします。すべて感謝をし、愛する主イエス様の御名によってこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。